それは第三の月、すなわちシワンの月の23日であった。そして、すべてモルデカイが命じた通りに、ユダヤ人と大衆、総督たち、およびインドからクシュまで127州の市長たちに詔書が書き送られた。各州にその文字で、各民族にはその言語で、ユダヤ人にはその文字と言語で書き送られた。このエステル記の時代は今からおよそ2500年前であります。そして、場所は、ペルシャ帝国と言われ、東はインドから西はアフリカのエチオピアまで、支配していたと言われています。今でさえこれはかなり大きな領土であります。そしてそういう広い領土を支配するために2つの事情が発生をいたします。で、1つ目の事情ですが、これだけ広い領域でありますので、そこにはいろんな民族の人たちが住んでおりますし、いろんな言葉を話す人たちが当然いるわけです。で、共通の言語を設定するということも、今なら、そういう少し小さな規模であればそういうことはありえますけれども、当時ペルシャ帝国それはできないですね。ですので、いろんな人たちがその文章を読めるようにと、出された法令を翻訳して書き直して、誰もが読めるようにしていた。それで王の書記官たちが召集されたというのはそういうことですね。翻訳する専門の人たちがいたということであります。それから、ペルシャ帝国の固有の事情であります。この二つ目のことですが、今言ったように、もう広大な領域を支配する。で、そこに一つの法律、ここでは法令ですけれども、その王様が出す法令を隅々まで届けなきゃいけません。で、今のようにそのいろんなものが発達しているわけではありませんので、ここにあるように馬で早馬でその法令を届けるしかないですね。で、もしこれがですね、早馬ではなくて、人の手で歩いてとか、走ってというそういうゆっくりとした形でやりますと、送ってしまいますと、このスサという中心都市のあたりは早く届くけれども、東の端っこ、西の端っこには何ヶ月後かにしか届かないと、そういうことで、一つの国なのにすでに聞いていますというところと、まだ聞いていませんという違いが起きると、もうそれで行政は混乱してしまうわけですね。重要な文書であればあるほど、一斉にもうすぐに国の人たちが全員同じ時期に読めるようにしなければなりません。またユダヤ人たちにとってはこれ深刻な事態であります。自分たちは根絶やしにされてしまうのではないかという恐怖の中に置かれておりますので、モルデカイはその恐怖から一刻も早く解放をしさせたいわけですね。そうしますと、なおさらこの、ユダヤ人たち、あなた方は無事なんだ、守られるんだという救いの知らせをこの早馬に乗せて、急がせて届けるわけであります。こうやってこのモルデカイが書いた詔書は国中に発布されてきました。じゃあそれはどんな内容であったのか、ここからその内容のことを見てまいります。で、11節を読みいたします。その中で王はどの町にいるユダヤ人たちにも自分の命を守るために集まって、自分たちを襲う民や州の軍隊を子供も女たちも含めて残らず根絶やしにし、虐殺し、滅ぼし、彼らの家財をかすめ奪うことを許した。はい、皆さんここを読んでどう思われるでしょうか。ここだけ取り出して、モルデカイがこういう法令を出した。 でユダヤ人たちはこういうことをしていいんだというあのことをあの書いたわけですけれども、これ確かにユダヤ人たちは今まであのもう自分たちは根絶やしにされるかもしれないという恐怖の中にあのいましたけれども、そこの恐怖からユダヤ人を守るためにこういうことを書いていいのか、行き過ぎじゃないだろうかというのはここに子供も女たちも含めて残らず根絶やしにし、自分たちがそういう目に遭うはずだったのでその復讐としてお前たちを逆に根絶やしにしてするぞという、まあ、そんなこう争いにはこの争いをもって対抗しようとしていったのか、聖書の神様は、なんかあの残酷ではないのかと、あまりにも厳しすぎるんじゃないかという疑問をあの持つんじゃないかと思うんですね。で、じゃあモルデカイはなぜこのようなことを書いたのか。実はちゃんと理由があるんです。それはハマンが出していた法令と比べるとわかるんです。じゃあハマンはどんな法令を出していたのかということで、3章13節後半にあるんですが、これはアウトラインをあの抜き書きしましたので、それを参考にしていただきたいと思いますけれども、エステル記の3章13節の後半、ハマンが出した法令の内容であります。こうでした。それには第12の月、すなわちアダルの月の13日の1日のうちに、若い者も年寄りも子供も女もすべてユダヤ人を根絶やしにし、殺害し、滅ぼし、彼らの家財をかすめ奪えとあった。はい。このモルデカイ、ハマンですね。ハマンが書いた法令と、今日開いているモルデカイが書いた法令をあの比べていただきたいです。で、先ほども申しましたように、王の指輪で印が押された法令は王でさえ取り消すことができません。仮にそれを取り消そうとするならば、先に出した法令よりもさらに強い内容の法令を新たに出すしかありません。それで、モルデカイの法令とハマンの法令を比べるわけです。で、比べますと、ほとんど似てるんですね。対象がですね、あのハマンの方はユダヤ人を滅ぼしなさいってありますけれども、モルデカイは、いやそうじゃない、襲ってくるものは誰でもあの殺しなさいということで、全く正反対であります。で、ということは、先ほどから何度も言いますが、ハマンの出した法令を打ち消すためには、こう書くしかないんですね。一見、モルデカイはもうあのユダヤ人はなんであのこういう虐殺していいんだと言っているように見えますが、ハマンが書いた法令を打ち消すためには、こう書くしかない。だからどうしても厳しい内容になるんですね。じゃあもうあのモルデカイがこう書いたので、もう何でもかんでもユダヤ人はやっていいのか、家財をかすめ奪えとか、誰でも彼でも、殺していいんだという、そういうなんかとんでもないも、あのものを書いたのかというと、それは違うんですね。確かに、内容としては厳しいように見えますが、もう一度よく見ていただきたい。ハマンは何と書いたか、若い者も年寄りも子供も女もすべてのユダヤ人を、滅ぼしなさいと書いたでしょ、でこれは無条件です。無条件にもうユダヤ人であるならば子供も若い者も年寄りもうんぬくんなんです。全員なんです。そこに例外とかいうものありません。じゃあモルデカイは何と書いたか、よく見ていただきたいんですが、自分たちを襲う民や州の軍隊であるならば、子供も女も含めてと書いてあるんですね。もしも仮にユダヤ人たちを襲う人たちがいるならば、 そういう人たちは殺していいんですよという条件付きなんです。すべての何でもかんでも誰でも殺していいと言っているのではありません。ユダヤ人を襲う意思がなければその人たちは安全ですよ。その人、逆に言えばその人、そういう、ユダヤ人に敵対する意思のない人たちは殺しちゃいけないのだと書いてあるんですね。ちゃんとそこは区別しているんです。ですから一見11節はものすごい厳しい、なんと残酷なというふうに見えますけれども、ハマンが出した法令と全く意味が違う、ことをまず理解していただきたいと思います。こうして、ハマンが出した、先に出した法令は事実上効力を失っていきます。でむしろこの内容はユダヤ人の方が優位に立つような法令になったわけですね。優位だから何をしてもいいというわけでは、先ほどから言いますが、そういうことではありません。しかしユダヤ人たちにはこういう権利が与えられたということになります。これを聞いたユダヤ人たちは、今まではもう殺される、もうそれに立ち向かうことは全くできないというふうに本当に絶望しておりましたけれども、モルデカイが出したこの法令を知って、もうユダヤ人たちは歓喜の声を上げて喜び、もう祝宴を張ってお祝いの日にしたとあります。当然であります。もう殺される、どこにも逃げ場がないというような、ところから、もう自分たちは本当に大丈夫なんだ、安全なんだ、もう解放されたんだということですので、もうお祭り騒ぎになるわけですね。で、面白いことはですね、ユダヤ人たちに対してのこれは喜びの日なんですけれども、そうでなかったユダヤ人ではない人たちにはどういう影響が起きたかということであります。ユダヤ人でない人たちは、今度は自分はどうなんだということになるんです。ユダヤ人に敵対する者は殺されますよと、殺される可能性があるんですよという、そういう法令でありますから、自分はユダヤ人と仲良くしているのか、それとも仲が悪かったのかということを自問自答しなくてはならなくなりました。もし仲が悪いということであれば、お前はユダヤ人の敵であろう、あるんだと言われて、殺されるかもしれないですね。で、それでもう急に恐ろしくなった人たちは、私はユダヤ人ですと、自称する人たちが現れたと書いてあります。17節の真ん中ですね、この地の諸民族の中で大勢の者が自分はユダヤ人であると宣言した。でこれは国籍とか民族、どうやってそれを証明するか、分かりませんけれども、とにかく、そういう国籍を証明するパスポートとかそういうものが当時、なかったでしょうから、とにかく自分がユダヤ人だと言えば、そうかということだったかもしれません。とにかく、自分の身を守るためにそういうことを言う人たちが現れた。これによって、ユダヤ人たちだけではなく、ペルシャ帝国のすべての人たちがこの詔書によって大きな影響を受けていたということが、分かります。で、これによって、エステル記 の緊張がですね、恐怖からもう解放の喜びに転換していくわけですけれども、そもそも、このような喜びの日を迎えることができたのは、振り返りますとやっぱりエステルの働きによるわけですね。エステルが覚悟を決めて死ななければならないのでしたら死にますと、告白して、命を懸けて献身的な働きをしていったおかげで、 このユダヤ人たちが解放されていったということであります。しかし、その陰にやっぱりエステルを支えた人物がいたわけです。エステルは最初から死ななければならないのでしたら死にますと最初から覚悟を決めたわけではない。最初は迷ったというよりも、いや私にはできないと非常に躊躇したんですね。それを説得していったのがモルデカイだったわけです。何と言ったのか、モルデカイがどのような言葉を語ってエステルを説得したのか、実はそこにこのエステル記が何を言おうとしているのかということの鍵があるように思います。それでモルデカイが語った重要な言葉ということで、4章の14節を見ます。これもアウトラインのところに載せております。4章の14節をお読みいたします。もしあなたがこのような時に沈黙を守るなら、別のところから助けと救いがユダヤ人のために起こるだろう。しかしあなたも、あなたの父の家も滅びるだろう。あなたがこの王国に来たのは、もしかするとこのような時のためかもしれない。で、これをモルデカイはエステルに語って、これを聞いてエステルは覚悟を決めていったということであります。で、このモルデカイが語った言葉の中に、二つの注目すべきことがあるように思います。まず一つ目ですが、モルデカイはこう言っていますね。もしあなたがこのような時に沈黙を守るなら、あなたもあなたの父の家も滅びるだろうと書いています。もし何もしなければ、何もしようとしなければ、あなたも滅びるし、あなたの父の家も滅びるでしょうと書いていますね。で、これを反対の言い方に言い直せばこうなりますね。もしここであなたが覚悟を決めて行動を起こしていくならば、あなたもあなたの父の家も救われますということになるわけです。ですからそういうふうにエステルを捉えて、じゃあやっぱり自分は覚悟を決めなくてはとなったわけですので、あなたが行動を起こすならば、救われていくんですよというふうになるわけです。しかしどうでしょうか。エステルは自分でもの口でも言っていますけれども、死ななければならないのでしたら死にます、ですね。つまり死ぬ可能性がものすごい高いという、ことをもう知っているわけです。実際にはエステルは殺されずに済みましたけれども、もし仮にエステルが王様の怒りを買って殺されてしまったならばどうなんでしょうか。モルデカイが語ったことは、嘘だった、嘘っていうか意味がないようなことを言って、エステルにけしかけたという話になってしまいますね。日本ではかつて戦争をしていた時代がありまして、お国のために命を捧げること、そして、もし戦場で、死ぬということがあるならば、それは非常に素晴らしいことであると教えていた時代がありました。それを、桜の花びらに例えまして、若者が国のために命を捧げて死んでいくということは、まるで桜の花びらが散るように非常に美しいことだと表現したんですね。そして、死んだ者は、最後は靖国神社に祀られるのだよと、そういうことを教えていました。じゃあエステルはどうだったんだ。あなたはここで行動を起こしなさい、そうすればあなたは救われるんですよと、言いましたが、 仮にエステルがここで死んでい、ったならば、それは美しい死だったんだろうか。ユダヤ人を救うためにエステルは自分を犠牲にして、自分の命を捧げて、死にました。素晴らしい生き方をしましたという、まあ、そういうあの話なんだろうか。でも救いはどこ行ったんでしょうか。もし行動を起こさなかったら滅びる、行動を起こすならば救われるのだと言ったのに、殺されておしまいということであれば、エステルは無駄な死に方、モルデカイは嘘を言った、何もいいことはなかったという話になりますね。これはこのことを全部つなげて説明できるのは一つの前提があるからですね。一つの前提があるから、これは全部つながっていくわけです。仮にエステルが、もし王様の怒りに触れて殺されたとしても、神様はその死んだものを起こして、新しい命を与えてくださるのですよと。それが救いということなのですよと。いうことをモルデカイは信じているからこう言うんです。ですから、あなたもあなたの父の家もってありますが、確かにこの時点でエステルは生きていますが、父の家の父たちはいないんですね。理由はわかりませんけれども、エステルが小さな時に、両親は亡くなっているんです。でも、父の家も救われていくのだということは、よみがえりの命をモルデカイは信じて言うんです。自分のが育てた本当に可愛いエステルをですね、死の危険にさらすということは、たとえ育ての親としても本当に辛いことであります。殺されるだろうということをモルデカイは覚悟しながらこういうことを言っていますけれども、それはただ死んで終わりじゃない、あなたは必ず神様によってよみがえらせていただけるのだということを信じながら説得し、エステルはそれを聞いて、それが本当の神様の救いなのだと信じて前に踏み出したわけであります。これがモルデカイが語っていた一つ目のポイント。じゃあ二つ目であります。救いということは、分かったとしてもですね、じゃあどうしてエステルなんだろうかということになるんです。モルデカイも言ってますね。もし、エステルがここで何もしなかったとしても、別のところから助けと救いがユダヤ人のために起こるだろう。仮にエステルが何も しないということになったとしても、神様の救いのご計画は、そこでストップすることではない。別の方法で必ず救いが起こる。だったら別にエステルじゃなくてもいいじゃないですか。そんな命の危険を冒してやることでもない、誰か他の別の人がやってくれればいいじゃないかという判断も可能なわけです。しかし、やはりここはエステルしかいないんです。その理由は何か。エステルのこれまでの人生を振り返るときに、やっぱり不思議なことが起きていた。最も不思議なのは、やはり自分がこのペルシャ帝国に若い女性が数多くいたのにもかかわらず、なぜか王様はエステルを見出して王妃に召していった。自分自ら進んで私を選んでくださいと言ったんじゃない。いや、むしろエステルはいつも謙遜で、目立たないように目立たないように、もう王様に気に入るとかいらないとか、そんなことを気にせずに、とにかく自分の与えられた身の丈に合ったことしか彼はエステルはしなかったわけです。そんな目立たないようにと言っていたのにもかかわらず、王様の目に留まってしまったんですね。これにはモルデカイやっぱり驚いたんです。で、なぜエステルが王妃に選ばれていくのか、 これはもう神様が何かのご計画があって、選んでいるんではないかというふうにずっと考えていたんですが、それが何かということは分からなかった。でもこの、ハマンの法令が出たという時に初めてもうエステルがこの日のために選ばれているんではないかというふうに語ったわけですね。あなたがこの王国に来たのはもしかするとこのような時のためかもしれない。エステル以外の誰か他の人がやってくれますというんではないんです。どう見たってこれまでのエステルの人生を振り返るならば、神様がエステルのに関わり続けて王妃に選ばれていくという不思議なことを起こしていた。それは何かの目的かは分からなかったけれども、まさにこのユダヤ人の今の苦しみから救われるために、その日のためにエステルがこのように選ばれていたんだ。であるならばエステル以外の誰かではないです。やっぱりエステルしかいないんですね。それはまるで、イエス様の母であるマリアが、御使いからおめでとう、恵まれた方、と言われて、あなたの体から救い主が生まれてくるのだと言われた時に、と、まあ、似ていると思います。なぜマリアなのかわからない。でも選ばれているんです。エステルはこの神の御業、救いの御業のために、まあ、選ばれている。それは、それを受け入れることは本当に戸惑いがありましたけれども、その神様の御業のためにその身を捧げてまいります。で、このように今エステルのこと、モルデカイのことを見てまいりました。このように働いてくださる神様の姿から今度はイエス様の姿が浮かび上がってまいります。エステルは死ななければならないのでしたなら死にますと覚悟を決めて王の前に出ていきます。で、イエス様もこのマリアを通してこの地上に来られたその日から十字架で死ぬ覚悟を持って歩みをスタートいたしました。まあ、エステルは幸いにして死ぬということはありませんでしたが、イエス様はその最初のご計画の通り十字架で殺されてまいります。まあ、信仰のない人がその十字架の場面を見たならば、まあ、こう思うかもしれません。先ほども言ったように日本人はまあ誰かのために命を捧げるということは非常に美しい死に方なのだという文化がありますので、まあどんな事情かよく分かんないけれども、とにかく自分の命を十字架で捨てた、まあ、弱い人たち、貧しい人たちのためにイエスという男は命を捨てたのだ、死んでいったのだということを見て、ああ潔い死に方だ、素晴らしいと、まあ、言う人も中にはいるかもしれませんが、それは間違いとは言いませんが、大切なことがすっぽりと抜け落ちているんです。この方は十字架で、まあ、美しいと言えるかどうかは別として、というか死んでいったのは事実でありますが、それで終わらなかった。墓にその亡骸が納められて3日目にこの方がよみがえられたということを聖書ははっきりと書いているし、多くの人たちがそれを証言したんです。パウロという人はもしこのイエス様の復活がなかったならば、私たちは虚しいものを信じているし虚しいことを宣教しているのだと言いました。それほど大切なことなわけです。ただ単に命を捧げて美しく死にましたではない、 そこから父なる神様は死んだものをもうよみがえらせてくださる。それが本当の救いなのだということを神様は示してくださいました。これが救いだ。死んだものをもうよみがえらせてくださる方が神様の救いなのだと言ったときに、もし人々がこの救いの本当の意味を知ったならばどうなるんでしょうか。あのユダヤ人たちのように大騒ぎになる、まあ大騒ぎというのはお祭り騒ぎですね。私たちには最も恐れているのはやっぱり死であるんです。愛する者が死んでいく、失うということを恐れますし、自分自身の命、死ぬということを恐れています。それで、いつまでもできるだけ若く美しくという、あの健康でということを、みんなそういうことを願っていますね。でも、いつかは死ぬわけであります。そのことを見ないように、考えないようにと、日々あの思いますが、しかし、死ぬ日は一日一日あの近づいているわけですね。ですから朝起きるたびに私は思いますね、本当に、あ、これで死ぬ日がまた一日近くなったと思ってあの行くわけです。で、その日を避けることは私たちは絶対にできないんです。人々にはそれは絶望の日であります。言ってみればハマンが出した法令に怯えているような状態であります。けれども神様は救ってくださる。その絶望の日であったのを今度は喜びの日に変えてくださるのだというんです。あなたはもうあのその死を恐れる必要がないのだ。あなたはすでに救われているのだから、永遠の命にあなたは生きることができるのだから喜びなさい。そういう知らせを神様はイエス様を通して教えてくださっています。この救いの知らせ、あらゆるあの言語に訳されました。そして早馬に乗ってこの救いの知らせは届けられていきました。イエス様の救いも同じであります。イエス様の十字架が建てられたところに罪状書きがありました、ね。当時そのエルサレムに住んでいる人たちが、まあ、いろんな外国人がいたわけですけれども、外国人たちでさえも分かるようにと罪状書きがあのいろんな言語で書かれたんですね。これはイスラエルの王であると自称した人間がここに吊るされているんだということがあのヘブル語、ギリシャ語、それから、ラテン語書かれて、みんながあそうなんだというふうに訳されて、その救いがここにあることを知った、まあ、それが救いであるか分からなかったとしてもいろんな言語に訳され、そしてこの救いの十字架、誰もが見られるよ、私は見えませんでしたというのではなくて、見られるように高く十字架が掲げられていったんですね。神様はこのようにしてこの救いを信じなさい、早く一刻もこの救いに預かりなさいと語ってくださるんです。あなたは絶望している、だからこそこの救いを知って喜びなさい。あなたはもう今日この救いを聞いたときに喜びあふれて、もうパーティーを開いてお祝いの日にもうしたくなるくらいにすごいことなんですよと。私たちはこの救いを聞いて、救いの御言葉を聞いて、この救いの手を掴みました。でもまだそれを聞いていない人たち、まだ知っていない人たちがいるんです。でも神様はすべての人に語りかけてくださっている。本当に神様の救いの御業を私たちは覚えて、また神様の御名を崇めながら歩んでまいります。お祈りをいたします。天の父なる神様、 私たちは先に救われたと言って喜びの中にありますけれども、しかしこの世界にはまだこの救いの知らせを聞いていない人たち、聞いてもまだ理解できない人たち、またもしかしてと思いつつも迷っている人たち、いろんな人たちがおりますけれども、本当にあなたが命を捨てて示してくださったこの救いの知らせを多くの人たちが知ることとなりますよ。そして本当に絶望から喜びの日へと私たちは変えられていくのだというこの知らせを、もしかして私は何かのそのために用いられるのかもしれない、こんなものでも何かのご用に役に立つのかわからないけれども、神様は私たちをこの救いの知らせを伝えるためにまた召しているのかもしれないと考えさせられます。どうか私たちを通してあなたの御業がなされてまいりますように、あなたの救いの知らせを本当に多くの人たちが聞くことができますように、そして本当にこの不安と恐れの時代にあって多くの人たちが喜びを持つことができますように、どうか主が働き励ましてくださいますように、委ねて主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。